中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間由紀子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いいとこ探しのね、何か質問がありましたね。
はい、いいとこ探しが思いつかず、どんなことがいいことか分かりませんって。
あ、なるほど、どんなことがいいことか。これは結構初めての人は分かりにくいかな。
そうですね、なんか日常そんないいことないしとか思ったりしますよね、
思っちゃいますかね。日常いいことないし、はい、まあいいことっていうのはでも何でもいいんですけどね、どんなことでもいいんですけどね、ちょっとでもいいことをあげるといいですね。まあ一番最初の人は、ビギナーっていう人は、
はい、
簡単ないいとこ、
簡単ないいとこですか、また例えばご飯が美味しかったとか。
そうですね、このおかずは好きだとか、このほら美味しいとか、そういうのでもいいですね。なんかいいところを、無理やりでもいいから、なんか出してみるっていうのがポイントですかね。
じゃあ本当に小さな子、今日は靴を揃えたとか、なんか一見当たり前なことですけど、当たり前な、
できた、それができた自分、いいとことか。だからこれね、だから出すって決めるんですよね。そうしないとなかなか考えつかないじゃないですか、だから最初はこれなんとか振り絞って出してみよう。
いくつかこう、
そうですね、
10個出すとか決める、
そうですね、それでいいとこ探しの秘訣っていうことで4つのポイントとかいうのを、前にこれラジオでやってますからね、やってるやつをちょっと聞いていただいたりして、それで聞いていただいて、それではですね、あ、こういう観点で見るんだっていうのが分かったら、ぜひね、これは紙に書いていただきたいなと思いますね。もう一日これをやるんだっていうふうにして、もうこれをやらないといけないっていうふうに決めて、でやるんですね。必ずあげるんだって言ってあげるんですね。で紙に書いていくと、いろんなマイナスの気が邪魔をしてくるんですよ。
はい、どのように邪魔をするんですか？
紙に書くってね、本当は喋れるといいんですけど、研修講座なんかは喋ってるんですけどね、言葉に出して、口を使って言葉に出す、これですけどね、これはあの体を使うじゃないですか。これがポイントなんですね、体を使っていいところを外に出す、これですね、口を使っていいことを喋っていくっていうね、それでいいとこ探しの業法みたいにして研修講座でやってますけどね、これ一人では喋ってられないじゃないですか。
そうですね。
本当はお友達なんかにもね、こういうのがあってって聞いてくれる人いればいいところで話したらいいんですけど、一人で、生活してるとなかなかこれできないから書くんですね、書くという体を使って、手を使ってね、外にアウトプットする。そうするとまたいろんなことがね、分かりやすくなってきますよ。というのはこれ、言葉に出したり、手で書き出したりするっていうのはすごく脳を使いますよね。
はい、そうですね、
何書こうかいろいろ
考えますよ、
字だって忘れてるかもしれないから、
忘れてます、
字もね、これはね、マイナスの気がちょっと邪魔、だんだんできなくなるんですね、そういうのやってると。ここで音楽に気を入れた CD 音気を聴いていただきましょう。
本気を聞いていただきました。
いいですよ、とっても。
そうですね、
マイナスの気っていうのはやらせないようにやらせないようにで、自分の考えをまとめないように、まとめさせないようにするんですよね。まとまってくるのは嫌ですから、感情的に嫌だなとか面倒だなとか、そういう思いをさせる。そってマイナスの気はダラダラと引っ張るんですね。でそれに抵抗するという意味では、
はい、
非常に書き出すっていうのは、ね、いいんですよ。だから3個書き出しますとか5個書きますとかいうのを自分の手帳か何かにもうそうするんだって決めてやってみるんですね。で最初はもう同じようなことを書いてるかもしれないんだけど、はい、だんだんあちょっと違ってこういうの書けるとか、あこういうのあったなとか思い出せるんですね。だからこれって実はマイナスの気がだんだん邪魔をできなくなってくるから、そのプラスの気の応援の部分に気がつけるっていうことになるんですね。これがとっても大事ですね。これお便りありましたね。
はい、ご紹介いたします。はい、私はマスタートレーニングを受講しています。毎月スプレッドシートに今月体験したことや気づきを書いて提出します。今月は大きな気づきがありました。亡き母は私が幼い頃から自律神経失調症、今でいう適応障害で体調が悪く人前に出るのを嫌がっていました。そのため小中学校の参観や懇親会はほとんど来ませんでしたが、勉強には厳しく私と妹を束縛することもありました。私は母に言われたからではなく自分の意思で勉強し、高校は進学校に進みました。普段は学校に来ない母が、高校の入学試験日前に行われた中学校の卒業式には出席してくれました。過去、中学校の入学式は体調不良で父が出席。当時は卒業式に来れるほど気分が良かったのだと思っていました。しかし、数日前、電車の中で、今日は卒業式ね、という会話を聞いたとき、ふと、気づいたのです。不安だらけの母が受験を気にしないはずがない、きっと心配で仕方なかったのだと気づきました。これまで母から受けた心の傷をプラスに変えようとしてきましたが、別の角度から見つめ直す視点があることに驚き、思わず笑ってしまいました。
ああ、なるほど。これマスタートレーニングってね、新機構の基礎からずっと学んでいくっていうね、オンラインのプログラムですけど、これを受講してくれてるんですよね。この時ワークシートにいろいろ書き出していくっていうのを基本にしてるんですけどね、この書き出すっていうのがまさしくさっき言ったいいとこ探しを書いてみましょうって言ったのとね、似てるんですね。書き出すっていうことで毎月毎月いろんなことを書こうとする頭がこう働いてますよね。でそういう状態でもって、まあ、毎月いろいろなことを少しずつ多分気づいていかれることがね多くなっていくんだけど、この方ふと電車の中で聞いた会話でね気づけたってわけでしょ。
そうですね。
だからその時スイッチがポンと入ったんですよね。でこれは普段からやっているからふと気がつけたっていうことだと思いますね。はい、こういうことがね、まあ、よくあるんですよ。で多分この方お母さんとの関係っていうのが非常にネガティブなものがあった、でずっとそれに束縛されていたっていうことでしょうね。お母さん亡くなられてもずっと影響を受け続けてきていたっていうことなんだけど、違う角度からふっと感じられたっていうことでしょ。これはねすごいですね。
そうですね、う
ん、まあ気の影響もありますね。お母さんより光が増えて随分と明るくなっていてることも関係してるでしょうね。
そうか、今までお母さんの影響が大きすぎて、うん、そこをなかなかプラスに転じられな い, い
う、そうですね、うん、マイナスの気っていうね、多分そのお母さん自身もちょっとエネルギーが足んなくなっていて、はい、その影響を自分も受けていて、うん、まあいろんな関係ネガティブな関係があったから、より一層その暗いエネルギーの影響を受けやすくなってた。それがどんどん気を受けながらいろんなことを気づけるようにいろんなことを書いていった、そういうことがずっとあるでしょうね。マスタートレーニングこれ受けられてずっと考えていきながら気を受けて、そうするとある時にふっとスイッチが入ったようにして違う角度から見れるっていうことになるんですね。これ口で言うと簡単ですけど、なかなか当の本人は そうは思えない普通はね、はい、
そうですね、
うん、他人から見たらね、あそういうことあるよみたいな簡単なことですけど、それがそうじゃない、まあ腑に落ちるってやつですけどね、ふと気がついて、あこんなことでこんな一面があったんだっていうことですね。これは非常に大きくて、誰かから教えてもらうことではなくて自分の中から回答が見つかるっていうね、そういうことが起きますね。多分マイナスの気が随分と明るくなって消えていって、応援してくれる側に、ね、なっていったからではないかなと思います。まあ、だからいいとこ探し、書き出す、何か日記もだからいいんですよね。それに何か良かったこと、いろいろ感謝できたこととかね、よくなったことだとか、悪いながらでも何かそこから気づいたことだとか、そういうことをね書いていけるといいですね。ぜひお勧めします。今日はいいとこ探しを書こうっていう話をね、東京センターの佐久間一子さんと話しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。